聖書を朗読いたします。テサロニキ人への第一の手紙第三章9節から13節です。テサロニケ人への第一の手紙第三章9節から13節まで。本当に私たちの神の御前であなた方のことで喜ぶ大きな喜びのためにどんな感謝を神に捧げたらよいだろうか。私たちはあなた方の顔を見あなた方の信仰の足りないところを補いたいと日夜しきりに願っているのである。どうか私たちの父なる神ご自身と私たちの主イエスとがあなた方のところへ行く道を私たちに開いてくださるように、どうか主があなた方相互の愛とすべての人に対する愛とを私たちがあなた方を愛する愛と同じように増し加えて豊かにしてくださるように、そしてどうか私たちの主イエスがそのすべての聖なるものと共に来られるとき、神の御前にあなた方の心を強め清く責められるところのないものにしてくださるように。今日の説教題は、不足は愛を鮮やかにするといたしました。コロナの感染が広がるこの中にありまして、いろいろな不足を感じてもいますし、あるいはその不足を感じる中でそれが補われたときに、そこに人の温かみもあるいはありがたみもよくわかるのではないかと思うのです。不足は愛を鮮やかにする、それはやはり言い得ることなのではないかと改めて思うのです。しかしそう言うとまた逆のことも思い浮かびます。不足は愛の貧しさを明らかにする、不足は愛の貧しさを明らかにする、つまり私どもに生ずる不足というのは愛を豊かにもし、あるいは貧しくもする、不足において私どもの愛は問われるのです。先日教会のある方がある動画をシェアするメールをくださって、私のところにもそのシェアのメールが入りました。コロナのこの災いの中にあります世界のキリスト教会の様子を短い動画ですけれども、作って、それをこう織り込んで作っている動画であります。教会堂が各地各国で閉鎖されていきます。集会が持つことができない。でしかしその動画はそうした状況を描きながら教会は生きているというのです。いろいろな状況の中でそれでも教会は生きているのだと、そう語る動画です。そのほんの数秒のワンシーンでありますけれども、どこか欧米の国でありますが、スーパーマーケットの前でトイレットペーパーを買えなくて困り顔の人々に、青年がトイレットペーパーを、まあ、一個ずつなのですけれども、それを配るという映像です。笑顔を持って、その配られるトイレットペーパー、ワンロールを受け取っている人々。そしてその青年は言うのです。自分は自分にできることをするだけだ。そういうのです。感動的なワンシーンです。世界が広くそのような世界であるようにと願います。感動するというのは、そうではない殺伐たる世界が実際には広く広がっているからと、そういうふうに言うこともできるでしょう。教会はそれでもそこに存在するというのは、 愛を失う世界に愛をなお鮮やかにするために、世の光として建てられている教会である、改めてそう思うのです。その上で、私どもも自分にできることをしながら、しかしどこかで言い訳しているような自分自身の信仰の足りなさも知るところがあるのではないだろうか。もっとあれができたらいい、これができたらいいけれども、自分にはできないのだ、そういう思いを持つことも私どもにはあるのではないだろうか。今日読んだテサロニケの教会は、パウロによってあなた方の信仰の足りないところをというふうに言われます。信仰の足りないところ、信仰には足りないところがあるのだと、そういう言葉です。私どもに響くところがあるでしょう。しかし今日の言葉の面白いところは、今日は少しその前の部分は読み飛ばしてきたようなところがあるんですけれども、その前の部分で言われておりましたのは、パウロはあなた方の信仰によって慰められたのだとも言うのです。あなた方の信仰によって私は痛く慰められたのだと、そういうのです。つまり信仰、足りない信仰であっても、しかしパウロを慰めるのに十分な信仰だとも言っているわけであります。まあ、こういう言葉がパウロ、使徒パウロ、地中海世界を伝道して歩いた使徒パウロ、そして当てられているのはテサロニケという地域にある、町にある教会であります。ヨーロッパの初代の教会の一つであります。しかし誕生間もなく迫害の中に彼らを残してこなくてはならなかったという事情がありまして、パウロはもう本当に心配するのです。一体どうなっちゃっただろう、あの教会。そこで若き伝道者テモテをテサロニケに遣わして、そしてその様子を尋ねさせ、また彼らを励まそうと思うのです。そのテモテがここで帰ってきた、ちょうど今帰ってきたのだという書き方をしているところが今日読んだところでありました。そこで片方では足りない信仰というふうに言われるわけであります。世の光として十分とは言うことができない、まだ生まれたての小さな群れでありまして、彼らが愛に生きるというその歩みもまだ未熟な部分があると、そう言わざるを得ないところでしょう。しかしパウロは言うのです。あなた方が主にあって固く立っていることが私の慰めだ、その愛と信仰を私は知った。足りない信仰、しかしパウロを痛く慰めるほどのその愛と信仰、一体パウロは何を言ってるんだろうかと思います。実はこの部分はパウロはあまり理路整然と文章は書いておりません。文を読んでおりましても呼び飛ばしたのは一つの理由がありまして、聖書学者たちはこのところあんまり丁寧な解説しないんです。パウロはあんまり理路整然と書いていないし、書き方はくどくどしいし、だからいわばこういうことだろうと言って、今私が読んだあたりから、研究者たちは仲介を始めるというのが、まあ多くの仲介者のやっていることです。一体パウロはここで何を言っているのか。文を乱すほど片方から言うと喜んでいると言ってもいい。その言葉は吉報という言葉が、今日は読みませんでしたけれども、7節のところに出てきます。吉報をもたらした、私たちに会いたがっていると、そういう吉報をテモテが伝えてくれた。この吉報という言葉は福音という言葉がそのまま使われている言葉です。聖書の中でとっても大事に使われている言葉を、テサロニケの人たちの信仰を知ったときに、私は福音に接したんだというような言葉遣いをしているのです。一体テサロニケの人々の信仰は足りないのか十分なのか、こういうことが許されるでしょう。不十分なところで彼らはキリストとつながっているのだ。 不十分なところからキリストの真実が流れ込み始めている、そういう様子をここで見ていると言ってよいでしょう。信仰の足りない中で愛を鮮やかにして生きる道があるのだ、いやそこでこそ愛は鮮やかになるのだ、そんないうふうにパウロがここで語っているわけであります。一体それはどういうことなのでしょうか。言ってみれば、私どもは何か熱いものを持つには、皮の分厚いところではその熱さはあまり感じない、でも皮の薄いところだとその熱さをとてもよく感じるってことあるかもしれませんけれども、言ってみればそういうことがテサロニケの人々の中に起こっていたのかもしれないと思うのです。どっか分厚くなっちゃったところではなくって、むしろ皮の薄いところ、自分の弱さが現れるようなところ、そういうところで神様の熱い愛を、熱いなと思いながら感じるようなことが起きているのではないだろうかと思うのです。信仰の足りないところと言われますけれども、そもそもここで言われている信仰って何なんでしょうか。信仰、それが足りないというんだけど、その信仰って一体何なんだろうか。信仰という日本語もこれは広く使われる言葉です。例えばその人の宗教を言い表すときに、仏教を信仰しているとか何々教を信仰しているとか、そういう言い方で言います。信仰というのは広く使われる、そういう、広い意味合いを持った言葉、日本語でもそうですけれども、実は聖書を読んでまいりますと、聖書も信仰という言葉は日本語がそうであるように、比較的広い意味合いを持って使われている言葉であります。聖書でもそうでありまして、ここでパウロが信仰と言ったときに、例えばローマ人への手紙の中で信仰によって義とされるのだなんていうときに言う信仰と、ここで使っている信仰っていうのはやや意味合いが違うでしょう。ここで言われている信仰というのはむしろ彼らの生活とも深く関わっているものであります。しかしその上で聖書はこの言葉について初めからいろいろな意味合いを持っていたわけではないのです。聖書におきましてはこの言葉はある一つの源流を持っておりまして、その源流から一つの流れができていると、そう申し上げたが良いことなのだと思うのです。パウロがここで信仰という言葉を使っておりますのは、それは旧約聖書の中で誠と呼ばれてきた、言われてきた言葉です。真実と言ってもいいかもしれませんが、誠、今朝の詩編も誠って言葉何回も出てくる。詩編の第40編には誠という言葉何回も出てくる。慈しみと誠と繰り返されて出てまいりました。誠、それは神様の真心と言ってもよいでしょう。そしてその神様の真心を正面から受け止めるところに人間の真心も育つわけでありますし、それを信仰というのです。この言葉を新約聖書では、この言葉は言語ので申し訳ないのですけれども、ピスティスという言葉、ここにも出てくる言葉ですけれども、あなた方の信仰の足りないところって言われたときにピスティスって言葉が出てきているのです。誠、旧約聖書の誠をピスティスと訳したんです。これは神からの真実という意味、それがもともとにある言葉です。つまり神からの、そもそもピスティス、神からの真心が私たちにやってきて、そしてその神の真心が私どもに触れるとき、私どもを温め、私どもの中にも神に対する真心が生まれてくる。 神から人間にやってくるものを真実と言い、そして人間から神に捧げられるものを信仰と言う。同じピスティスという言葉です。それを方向性によって訳し分けているのです。この神と人間の間とに行き交う誠、そこに人間の神に対するさまざまな豊かな営みが生まれてまいります。ですから、例えばヨーロッパの社会が信仰に基づいた社会だなんて言いますけれども、その時にはそこにある文化的な営みや社会の作られ方をも意味するわけでありますけれども、しかしそれは一つのやっぱり源流を持っている、原点を持っているんです。神はこの私に真実を尽くしてくださった、だからその神の真実に応えよう、そういうところで人間は非常に情熱的に熱く生きるのです。愛を重んじて生きるようになるんです。例えばバッハは宗教曲を書きました。その楽譜の最後の方に、多くの楽譜に SDG というそういうサインが入っています。それはソリデオグローリア、神にのみ栄光。感動的な宗教曲を書きながら、それは神からやってきているものだ、神の真実に応えて私は信仰を捧げたんだ、そう言いながら書く曲、それが力を持つんです。子供の頃のある経験を思い出しますけれども、ある青年が、当時私が住んでおりましたその教会に、教会堂にある青年が訪ねてまいりまして、そして牧師でありました父と一緒に、まあよくバッハの曲を大きな音で聴いていたんです。で、父がある時に言いました。まあバッハを聴くのにコーヒーでも入れようかって言ったら、彼はいや、コーヒーなんて飲む気分にはなれない、この曲に打たれるんだ、そう言って二人でその曲を聴いた、そんな話をしてくれたことがありました。やがて彼は洗礼を受けました。彼はバッハの曲を愛しながら、このバッハを突き動かしているものは一体何だろうか、こちらを圧倒するような力は一体何だろうかと思ったときに、教会に行かざるを得なくなった。そこでバッハを突き動かしていたものに彼自身も出会うんです。彼は信仰を持ちまして転勤をし、その教会を離れましたけれども、長く別の教会で熱心な信徒として役員を務めたわけです。信仰というのは神の真実によって呼び覚まされるものです。神の真実に応ずるところ、応答するところで私どもの信仰は豊かに育つ。その信仰の足りないっていうことは一体どういうことなんだろうか。それは向こうからやってくる真実はいつも大きく、私どもが神様にお返しすることができる信仰はいつも小さいのだ。神の真実の大きさと自分の信仰の小ささの比較をここでパウロはしているのでしょう。今朝の招きの言葉で触れましたのは、この今日ここで帰ってきたテモテというパウロの次の代を担う若き伝道者ですけれども、その伝道者を育てる手紙がこのテサロニケのすぐ後ろにくっついております。テモテへの第二の手紙というところ、少し開けていただくと良いと思うのですけれども、334ページになります。読みましたところは13節です。たとえ私たちは不真実であっても、彼は常に真実である。彼は自分を偽ることができないのである。第二テモテ第二章13節。ここで書かれておりますのは、私たちは不真実だ。でも彼は常に真実だ。そう言われるのです。実はこの前の文章を読んでくると、わからなくなるところもあります。 少し前を読みますと、12節。もし耐え忍ぶなら、これ迫害が意識されているような言葉ですが、もし耐え忍ぶなら、彼と共に支配者となるであろう。もし彼を否むなら、彼も私たちを否むであろう。ここでは神との、人間との関わりがイーブンなものとして書かれています。私たちが認めれば神様も認めてくださるけど、私たちが否めば神様も否まれる。そう書いたところで、しかしそれでは言い切れていないと、このパウラは思うのです。ですから、13節は文章が乱れているとやっぱり言われるんです。前のことをひっくり返しているじゃないかと言われるところです。神様の真実に対して真剣であるようにと言った後に、けれどもそれで言い切れていない。例えば、聖書の物語を思い起こすならば、ペテロが主イエスキリスト3回も否んだ事柄というのは、どの福音書にも書かれてあります。あの物語を思い起こしていただいても良いのです。果たして、ペテロは主を否まなかったのだろうか。いいえ、3度も否んだんです。否んだら、主イエスもまたペテロを否まれただろうか。いや、そんなことはない。おそらく、12節と13節の間で、パウロは今私が申し上げたようなことを思い起こしたんでしょう。ですから、しばらく立ち止まったに違いない。でも、そうは言うものの、たとえ私たちは不真実でも彼は真実だ。不信仰でも信仰が足りなくても、真心を込めて向かい合ってくださっている主は変わらない。その意味で、主ご自身はご自分にある人間への愛を偽ることはできないのだ。自分に嘘をつけない。あなたがどんなに不真実であっても、主イエスは真実であることについて嘘をつくことはできずに、あなたに真心を尽くし続けるのだ。テモテに教えたのは、この神の愛大なり、人間の愛という愛の不等式であります。いつも神の愛大なり、人間の愛。それは、神の前に震える人間の心、人間の真心ってどこに生まれるのか。神と対等に肩を組み合って、そして私たちは、愛の交わりだなんていうことができる。そんなところに我々とキリストの交わりは生まれない。いつもキリストの愛は大きく、自分の愛は小さい。いつもキリストの真実は尽きず、自分の真実は揺らぐ。そういうところで、なお愛に支えられること。それを伝道者手元にどうしても必要なこととして教えているのでしょう。最も必要なことは、あのお方はご自分が真実であることを偽ることはできないのだ。信仰が足りないというのは、ですから、そうなりますと、テサロニケの人々に限ったものではありません。人間の信仰はいつも足りないのです。神様の真実に対して、いつも小さいのです。カンナのことが今日読んだ前には何度もカンナという言葉が繰り返されておりますけれども、カンナの中で神の愛に応えるほど愛に生きることはできない。そこにはサタンが働くのだとさえ言われています。敵を愛するような、迫害者を愛するような真実の愛には生きられない。それが人間の姿ですし、だからパウロは心配するわけですし、私どもはその上で、まあ、主イエスは敵を愛し迫害する者のために祈れとおっしゃったけれども、そうなれずとも仕方がないとどこかで言い訳しているような私どもであるかもしれないのです。そういう意味でも、神の真実に対して私どもの真実は追いつきません。 私どもの信仰は追いつかない。信仰は足りないのです。あるいは神の正義に応えるほど人間は正義に生きることができません。主イエスは神と同じだけの正義に基づく愛に生きられましたけれども、その時に人間の不正義によって殺されてしまったんです。正義に生きるというのはそういうことでしょう。でそうとすれば、私もはそういう意味で正義に生きること、あの大きな真実な正義に生きることはできません。どこかでお茶を濁して生きているんです。そうした小さな人間の信仰真実に、しかし真剣にご自身の真実と愛を注ぎ続けられておられるお方がおられる。これが私どもが置かれている位置といいましょうか、あり方なのです。足りない信仰の上に神様はどんどんとご真実を注ぎ続けてくださっていて、そして分かるか分かるか、そう言いながら問い続けていてくださる。そこに私ども置かれている。パウロはこの信仰の足りなさを補うというのですけれども、そうなりますと補うとしか言えなかった事柄も分かってくるんではないでしょうか。彼が作り出すことはできない、ね、完成させるという意味もある言葉ですけれども、これは先に行われていたことに手を添えるような言葉です。もちろん完成には向かうんですけれども、完成すべてがパウロの手の中にあるわけではない。パウロはそれに手を添えて、そしてもうすでに動いている神の真実を指し続ける。それがパウロが補うということでしょう。具体的に言えば、だからあなた方に会いたいと言ったんです。手紙なんてまどろっこしい仕方じゃなくて、あなたのところにまっすぐに行って、そしてあなた方に話がしたい。何を話すのか。パウロは口を開けば十字架しか語らなかった。十字架の話をした。これはパウロがテサロニケの人々に話し始めた初めから変わることがありませんでした。あの使徒行伝が第17章が示すところのテサロニケの人々に対する説教は短くまとめてこう言われております。キリストは必ず苦難を受け、そして蘇る。キリストは必ず苦難を受ける。真実のかけらもない人間、そうです、神の愛する一人子を十字架にかけて殺してしまうような、そういう人間の不真実、それが最もはっきり現れた十字架であります。しかしよみがえられて主イエスが何をなさったか。報復したんじゃないんです。愛を述べ伝えられた。あなたも、あなたも、あなたも神の愛のうちに置かれているのだ。パウロが一番知った経験です。パウロはイエス・キリストの群れを迫害したんです。そのパウロの前に主イエス・キリストが現れられた。どうして私を迫害するのか、主イエスにそう問われるんです。で問われて彼はとっちめられたかっていうと、そうじゃない。あなたは神に愛されていることがわからないのか、どうしてわからないのだ。神の大きな大きな、それこそ神の慈しみと誠は揺るぎがないという、旧約以来ずっと語り継がれていたことにパウロは本当に打たれるんです。だからこそ口を開けば十字架の話しかしなかった。人間は神の真実を裏切る。しかし 神はそれでも真実を持って人間に向き合い続けてくださる。神と人間の関係をこれしかないのだ。テサロニケの人々はこの愛に触れたのです。この愛に触れた時に動くはずのない敵意が動くことがあるのだと知ったのです。言ってみれば、最初の話した皮の薄い部分、自分の弱さを感じる部分、ここは不十分だと思うような部分、そこでこそ神の愛を知ったんです。敵意は敵意のままではいけないのだ、そのことを深く教えられた。私も一週間こうした気づき、つまり敵意がぐらつく動くという気づきを社会のどこでしたでしょうか。いつも私も弱さを隠し、足りなさを隠し、あるように見せて生きている。しかしそこでは何も起こらないんだ。本当にことが起こるのは、ただ主イエスが違うあり方を示してくださった。弱さのもとに行き、そしてその弱さに対して愛しかお注ぎにならなかったお方、そのお方を知るところでこそ、私も本当に主から愛を教え込まれるのではないでしょうか。私もが身をよじらせるほどの主の愛をいただくのではないでしょうか。パウロは補うと言いますけれども、そういう十字架の話をしたのです。神の揺るぎなき真実を語りながら注ぎ込んだのです。そういうところでしか私どもは根っこから動くことはないんではないだろうか、そう思うのです。先週いろいろなニュースに接しましたけれども、思い起こすニュースもいろいろありますけれども、しかし一番私がふと心に留めた一つのニュースは、新聞の片隅にあったわずか1行2行の文章であります。それは、あの放火で36人とが犠牲となったアニメーション会社の事件に関する新聞の記事でした。10回に及ぶ手術で一命を取り留める、その壮絶な戦いがそこには書かれてありまして、医療スタッフも本当に心病むようにしながら、真相究明のためにどうしてもこの命を助けなくてはならない、そういう使命にも支えられて、医療スタッフが必死でこのことに関わるんです。そうした中で、この容疑者が医療スタッフに意外な一面を見せたと、そう書かれてあるその記事の最後にあった一文です。医療スタッフに対して胸が熱くなると感謝の言葉を述べている。自分を一生懸命救ってくれようとした、その医療スタッフの姿を見ていると胸が熱くなって感謝の言葉を述べる。彼の小さな真心というふうにも言うことができない、全くマイナスの感情に反して、とにかく真相究明のためとはあれ、医療措置として人道的な扱いを注ぎ続けたんです。その時に彼の胸が熱くなった。 だからといってこれが回収の上に十分なものになるかどうかっていうのは難しい問題でしょう。けれどもこのことはひょっとしたらとても大切なことを指し示しているのかもしれません。自分の犯した罪の大きさ、それに向き合うことができるのは必死に自分に向き合ってくれた人々の思いの中で初めて心が少し動く。いや、そこでしか心は動かないんではないだろうか。より大きな温かな何かに出会う経験と言ってそう言ってよいでしょう。これが聖書の話と同じというわけにはいきません。しかし主イエスは徹底的にその愛を示されたのだというふうに言うことはできるでしょう。人間のマイナス感情に対して主イエスは建前でも義務でも何でもなく真実を注ぎ続けられたのです。それは溢れるような愛、そうなのです。愛とは溢れてこそ愛ではないかと、そう思うのです。実は今日お読みしましたここに出てくる言葉ですけれども、十二節の言葉、どうか主があなた方相互の愛とすべての人に対する愛とを、私たちがあなた方愛する愛と同じように増し加えて豊かにしてくださるようにという、増し加えて豊かにしてくださるようにっていう言葉は、新しい翻訳でいきますと、私たちがあなた方を愛しているように主があなた方を互いの愛とすべての人への愛とで豊かに満ち溢れさせてくださるように、ここで増し加えて豊かにっていう言葉を、豊かに満ち溢れさせてくださるように、そう訳しています。いい訳だなと思いました。愛が満ち溢れる、満ち溢れるという言葉、もともとの言葉はより多くのという比較級の言葉を動詞形にしたような言葉です。より多くの愛でより小さな愛に応える、それは満ち溢れることなんです。これは主イエス・キリストの十字架からやってくる愛でしょう。もちろんここでは私たちがあなた方愛したと同じようにというのですから、パウロもその愛に生きていた。その愛の性質は何かというと、溢れる愛だ。より小さなものにより大きなものを持って応える愛に生きる愛とは、満ち溢れてこそ愛なのではないだろうか。愛とは不足を満ち溢れさせてこそ愛なのではないだろうか。それは主イエスが徹底的に貫いてくださった愛以外にはありません。この愛に教会が生きるように、それを信仰の足りないところを捉えながら満ち溢れるところへと彼らを導こうとした。そうだ、足りないけれども、あのお方を見よう、あのお方は愛を満たしてくださるお方だ、どんな貧しさにも豊かさを持って応えてくださるあのお方を見よう、そういうふうにあなた方に語りたい、そうしてあなた方を豊かにしたい、貧しい愛を抱えながらでもしかし愛に生きるようにしたい。教会に生まれるのはその関わりです。誰かの足りなさが見えるとき、その足りなさを覆うことで教会の中には愛は満ち溢れます。溢れる愛に育つのです。主イエス・キリストにあって不足は足りなさは誠の愛の入り口なのではないでしょうか。不足が見えるとき、足りなさが見えるとき、私どもの弱さが見えるとき、貧しさが見えるとき、実はそれは より豊かな愛への入り口なのではないか。主イエスがその入り口に立って私ども招き入れてくださる。さあ、より豊かな愛の世界へ。その招きが今朝私どもに与えられているものなのです。祈りをいたしましょう。信仰の足りなさ、真実の足りなさとか言いようがない私どもでありますけれども、だからこそそこにいやましにご自身の真実を与え続けてくださって、私どもが決して後ずさりしないで愛に育つことができるようにしてくださるあなたの恵みを心から感謝をいたします。足りなさが見えるときに、そうされたように私どもの周りで足りなさが見えるとき、私どもも主のように生きることが許されますように。主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。